それから聖書は宮に入って宮の中で理解する者たちを宮を追い出し両替人の中や他の者たちの腰掛けを倒された
そして彼らに言われた
私は宮に入って宮に入って宮に入って宮に入ってそれなのに食べた方はそれを暴動の巣にしているまた宮の中で小麦を投げられた者たちで宮に入って宮に入ってところが最初の一方発射たちは何かの子供たちを驚くというと思うようにまた宮の中で子供たちは誰でも子供から受け入れているのまで分かるのだそして人間に言ったあなたは子供たちが何と言っているのかお聞きですかイエスは言われた
聞いてみています
あなたは幼子と子供たちのうちに賛美を用意されたことはどうかまたまた言わなかったの
か今日の御言葉は日が暮れた時に、そうしたのをまさに25歳の言葉を思い出します、10人の米がいて5人は賢くて5人は、愚かな求めだったと書いてあります彼はみんなに、彼女たちはみんな、9人とも10人が不自然で、そして、花婿の装着を待っていました。イエス・キリストを待ち望んでいる私たちのような状態で、聖愛を捧げ、信仰の灯火を灯して、イエス・キリストを待ち望んでおりましたけれども、装着遅くなったので、油の準備をされたい愚かな娘は、油をかけ、炊いて、立っている間に、用意している間に、イエスは到達したと、そして門は閉じ込められ、閉じられて、立ち入ることができなかったという、例えがあります。で、その御言葉を読みますときに、ただ、イエス様を待ち望んでいるクリスチャンは、ぼーっとしていてはいけないんですが、そして、教会で、ただ、言ってるだけではダメ、聖書だけ読んでいるだけではダメというふうに、そのように思わされました。そして、その御言葉にあるように、クリスチャンは、生き生きと力強く、何事においても、どんな時にも、イエス様をお待ちのために、力強く生きていかなければならないなというふうに思います。そういう意味によって、イエス様が200年のようなことだった出来事を通して、私たちがしなければならない、そういうことについて学んでいきたいと思います。例えば、イエス様が宮廷をやらなりました。これは旧約の神がイスラエルの民族を選んで、その中に住んでいる印でありますだから、旧約の出来事だから関係がないかのように思うんですけども、聖書は私たち自身が神の宮であり、神の神殿であることを言っております。第一コリントの13章の16節から17節を見ますときに、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないとですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の神殿は天のものなのです。あなた方がその神殿ですと、このようにはっきり書いてあります。聖書の光るところで、私たちクリスチャンは神の神殿だと、神の建物であり、御霊の住まう祭壇だと、このように書いてあります。ですから、イエス様が旧約聖書の神殿を裁かれた、これは旧約を悪いものとして裁かれたと同時に、新約である私たちクリスチャンに対する今しまであるというふうに思います。私たちはただ単に火を灯して信仰の火を灯して、イエス様は待ち望んでいつけばダメなんだ。また教会で、礼拝を捧げるわけで、神の技をしないで、ただ待ち望んでいるならば、聖霊様に従っていっていないか、そのことを知らなければなりません。ですから、私たちに対する今しまの言葉として、今日の御言葉を読んでいきたいと思います。まず、教会の中で何が一番大事かと言いますと、祈りの家と、呼ばれなければならないと言うかもしれません。呼ばれなければ、神の声を聞かなければならないとイエス様はおっしゃったんです。聖書の御言葉以外に、私たちと住んでいる世界では、いろんなことを決めていかなければなりません。聖書の御言葉 に書いてない内容に関しても神様が私たち一人一人に知恵を与え、力を与えて私たちを呼んできているんです。ですから、聖書の御言葉を知っているだけではなくて、神の御霊が聖霊様に引き従って、神の御心になったものとならなければならないと思います。よく物事を判断しなければならない、決断しなければならないシチュエーションに出会うことがあります。その時に結論は出ているんですけども、自分では結論を出さないで、神様の声を聞くように言うとおりいたします。人に言いましたら、すぐ、問題があったらすぐ解決したら書くというように思いますけども、すぐにそういうことはいたしません。ですから、問題聞いても、あ、ちょっと待ってね。こう言って、しばらく置いてますと、お時間に神の声が届いてます。そして結論は同じであったとしても、神に従っているそのことを証しをするためにしばらく置くことがあります。そして神さんの声は結構私にとりましては朝方に聞こえて思い出されてくるんですね。ですから朝静まって、そして神様の前にお祈りするときに神様がその心の中に感じてくださいます。最初に書いてない出来事でありますけれども、これをこうすべきだ、あすべきだ、こうしたら、問題が解決するよというふうに語ってください。そのように神様の声が聞こえて初めて、行動するというふうに自分の人生を変えて、思います。そういう意味を見て、祈りの生活、祈りの家と呼ばれなければならないとイエスさんおっしゃいましたように、私たちの生活の場でなければならないと思います。教会の生活は正しい、正常な生活であり、世の中の生活は、ただ正しくないんだというふうに、極端でありますけれども、考えなければならないと思います。エレミアの中に、こういうことがあります。イスラエルの神、万軍の主はこうおっしゃられる。あなた方の行いとわざとをあっためを古くすれば、二人はあなた方をこのところに住ませよう。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている人のことを信用してはならない。もし本当にあなた方の行いとわざとをあっため、あなた方の間で抗議を行い、大流法人に、なしをやめろし、知りたげず、罪なき者のうちをこのところにならざと、他の神にしゃって、自分の身にわざわざ招くようなことをしなければ、私はこのところ、私があなた方の先祖を与えるこの地に、とこしやからとこしやまで、あなた方と住まいとさせよう。なんとあなた方は、役に立たない異常な言葉に頼っていると、聖書の中に書いてあります。ですから、確かにニュースとは、世の中の情報は大切とありますけれども、それが全てのないということを知らなければならないと思います。聖書の御言葉に従って、神様の御心に神の生活をすることが一番私たちがしなければならないところだろうと思います。例えば今フェイスシートフェイスシートを自分で使っておりますけれども、日々、マスクをしておるんでありますけれども、でも、私たちの信じる神様はこのコロナウイルスよりも偉大な神であることを信じて何も怖く落としたことは一度もありません。かえって逆になぜ遠慮しなければならないのかな、神様を信じているクリスチャンが神の子供がどうして神が作った正当なそのコロナウイルスに、この脅かされなければならないかとこのように考えております。ですから、ここの中では、神は神を一番として、そして生活は二番として、自分の考え方は二番として、神様の御言葉は一番として、生活を全てとこのように考えております。聖書の中に、イエス様は宮城名をなさいました。宮城名をなさいました、両替人とか、鳩を売る者たちの財をみんなひっくり返されて、生き取りをあらわにされました。確かに、このイエス様が宮教名を名乗りました出来事は、異邦人の場所と言われる場所でありまして、神殿の中にある異邦人が 散らされた日本人たちがみんな集まって最終して、集まって平安を授ける庭でありました。ですから、神がしていた庭ではなかったようであります。聖なる神殿の夜から完全に、発動したその場所で200名を助かりました。でも神殿にお崩れするもの全てをイエス様は清めはなさったようであります。例えば、生贄にしてもそして、両替にしても必要でありましたし、神様は認めていたんでありますけれども、それさえも、ひっくり返されたようであります。ちょっと戻りまして、聖書の御言葉に戻りまして、あとですね、ここで、ちょっと読んでみますね。新明記、その前のところです。新明記の中に書いてあります、あなたが神の方に出て墓から得るすべての祝福の十分のうちを毎日必ず毎年に捧げなければならない。この後のいろんなことが書いてありますけども、神の礼拝する時に必ず生贄を捧げなければならないというのは、神明記に与えられた神様の命令でありました。そして生贄が神様の御心に頼むものであり、そうすれば間違いないものであり、消えるものであるかを調べるために、どうしても必要なものとして神殿の周りにその聖なる場所ではない場所に一場を形成しなければなりませんでした。次の見事場合だと、新年期の2番目ですね。もし道のりがあまりにも遠いし、持っていくことができないなら、もしあなたの神主は皆を置くため選ぶ場所がどう離れているなら、あなたの神主はあなたを祝福されるとき、それはあなたを真に神、その神に手を結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に行って、そこで備え物を買いなければならないと、神的に神様を言っていらっしゃいます。そしてもう一つ、出エジプトには次の言葉がありますけれども、三十章の中には、主はモーセに触れておろされ、あなた、イスラエルの登録を、登録のために人口調査をするとき、神の神殿に参るときには半紙形に、捧げなければならないというのが規定としてあります。ですから、異国の神霊を主権に変えなければならない。両側には、神様が見えていらっしゃる必要自然のものであります。でも自然必要なものでありますけれども、ただば、その、それを、神の神殿の中で、神様に従わないで、行っていたようであります。そして、両替人と、そして、両替人と、そして、意見を伝えるものから、上回りを判断する、最初に対する、意気込みを持って、イエス様を見分けるものだったようであります。そして、彼らはそれの私服を肥やすことを通して、エルサレムの信念を汚しているということでありました。まずそういう意味においてイエス様は見え興味をして私たちを清め、祈りの家として、信念を聖地の家として、持ちようと思って願っていらっしゃいます。聖書の中にありますように、全てのことは言っている。でも全てのことは、ナイトクリントの中に主の中に全てのことは明日も読んでいるんです。しかし全てのことは自分とは限りません。全てのことは明日も読んでいるんです。しかし全てのことは復興を高めるとは言いません。だから限りませんと聖書に書いてあります。だから私たちは確かにイエス・キリストを信じて自由でありますし、罪から解き放たれて解放されて本当に自由、本当の自由を私は体験するものとなりました。しかしこの自由は神様に従う時に与えられた自由でありまして、神様に従った時にこそ本当に自由の意味を私たちは体験することができるのであります。ですから全てのことは自由ですけども、神様の御心に頼むことをするときに有益になるということを知らなければなりません。 で教会で自由に賛美し、自由に弟子を楽しみ、自由に教会の中で、いろんな行事を楽しむことが必要であります。でもその中に神様を崇める気持ちを持っていなければ、祈りの家として教会が立っていなければ、私たちは祈りの家として神様と生活していなければ、宮城の中に神様の憤り、神様の憤りの中に捉えられるということを知らなければなりません。このようにして教会は祈りの家、私たちクリスチャンは神様と生活を共にする祈りの家だと、そういう自覚を持って私たちは生活するようにしてまいりましょう。で2番目に、足にないといろんな体の損なっている人とイエス様を癒されたと、このように書いてあります。弟子の中の20章の15節から、また宮の中で足が盲人や足がりが見事に行ったので、イエスは彼らを癒された。その様を見た、その様子を見たときに、最初たちは神様が命じていらっしゃる旧約の御言葉を用いて、盲人や足の絵が宮にあることを禁止していたようであります。それは、少し御言葉に戻ります。御言葉にはいきますが、第二サムエルの、第二サムエルの5章の8節です。誰でもエルス人を通とする者は自積みの力を抜けて、誰もが肉の足ないと飯を受け、ついたのこのため、その飯や足ないは見えに入ってはならないと言われている。もう一箇所、デビュー人の21章の17節に、アロンに告げている、あなたの大事な人のうち、だからば身に欠陥のあるものが神のパンを支えるために血がついてはならないと言われている。このようにして、聖書の中に、はっきりと神様の言っていらっしゃいます。足なえ盲人とか、そして身に欠陥を持っているものは、宮に、神様の恵みに入れない、神殿に近づくなと、このように見えていらっしゃいます。でもイエス様はあえて、教会というのは、新しい教会というのは、全ての人々が人相であり、全ての人が足なえのような存在だったとしても、でも誰でも恵みを預かる、恵みを受けることができるように、新しく教会を作ったんだとイエス様はおっしゃいました。ですから私たちは知らない教会に属するときに、教会の中にヒエラルギー、階級を通すと階級を作ってしまう。牧師が偉い、伝道師が偉い、献身者長老が偉いというふうに考えてしまうんですけれども、そういうことはイエス様は考えてはいらっしゃいませんでした。だから全て、生徒たちであり、神様と生徒が交わりをする、本当に、協力関係が同列のものとして私たちを見ていらっしゃるように思います。こちらになりましたときに、20代でありましたけれども、こちらになりましたときに、教会の中に階級があるのを非常に不思議に思います。もちろんどういう人がありますから、どういう教会でありますから、どうしても牧師を牧師様と言わなければならないというふうに教えられたことを記憶しております。で、教会に来てもヒエラルキーがあるのかな。世の中では労働者階級や、資本階級に戦いを挑むヒエラルキーがあっても当然だけども、教会の中にはあるのかな。神様は人間に、偉い人間と、低俗な人間を作られたのかなというふうに、疑問に思いました。でも神様がもし言われるならば、それに従う、恵みいただいた土地者として神様の言われることに従うというふうに、決心をして、教会生活をしている。あの時、韓国でありましたが、韓国の牧師がありまして、牧師が選んで偉いのではなく、一番偉いのは神様である。神様の前に considerarla, endorsarla, sobretarla, sentirla, sin tocarlo, la misma, o no hay nada con el mismo ser. Cada día no va, cambia más, da que le, a los 10 kilómetros da que le, porque yo creo que este yo sale más que, un doñi de que lo mejor por el caso más. ¿Qué son dos días? ¿Cómo se llama?教会の中で神様に従うのはどういうことなのかと皆さんいろいろ考えてください。ミカ書の言葉をいたしますが、ミカの6章のその時に与えられた神様の答えはミカ書の6章であります。私は何をもって、同じことを言っているのか、何をもって、神様あなたに従うべきであるか、神様に従うとはどういうことなのであるか、そのことを一生懸命祈っておりました時期であります。その時に与えられた一言葉は、私は何をもって主の前に進み、意図高き神の前に見てほしそうか、伝承の権利イスラエルを腰を持って御前に行くべきであろうか。主はその時に、主は幾千の羊、幾万の油を喜ばれたろうか。私の犯した尊敬の尊敬のために私の長所を立てるべきだろうか。私の魂を尊敬のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに応じられた人よ、何が良いことなのか。主は何に求めては何を求めておるのか。それはただ公儀を兼ね聖律を愛し、聖律だってあなたと神と共に歩むことではないか。こういう答えをいただいて安心いたします。神様はどんな特別なものにも、聖地を愛する聖地だって、そして最後に神と共に愛するものを愛されるということであり、それが従う、神様に従うことであるということを教えてくださって安心です。このように教会ならね、いろんな人が出入りになったときに決して、その人を裁くことはないようになりました。自分も罪人なんだから、被災者も罪人だし、神様の前に誰を見ても、みんな欠陥のあるものの場合というふうに、唱えるようになってまいりました。聖書ではっきりとイエスさんがおっしゃったことは、憐れみと慈しみを持って人々に接するものが誠の神の神殿であり、神の宮であるということを勝手に教えていらっしゃいます。聖書の中ではパルは私にいろんなことを教えています。今日の御言葉はちょっと間違いましたけども、第二コリントの6章の中に、第二コリントの6章の中に、第二コリントの3章は間違ちょっと間違ってますね。第二コリントの6章のあたりに大体、パウロはテモテを通して私にいろんなことを教えてくださいます。生活の仕方、結婚の仕方、そして結婚の選び方、そしてまた、親が子供に対する、処置方、また子供が親に従う仕方、そういうものをいろいろ教えています。でもこれは小さな幼い教えをやめて、そして神に従うことを一番に従うと、パウロは私に教えています。神様に従うことによって全てのことは異常になる。世の中のことは神様に従うことによって、聖人の中は回っていくんだ、このことを、聖書は私たちに教えています。ですから教会の中でも世の中の考え方を持って、教会生活としてはなりませんし、私たちも古い性質に古い生き方に、生活を教会の中でしてはいけないと思います。ですから認識や弱いものを至る心、また弱いものを自分と同じようにして、愛する心を持たなければならないと、イエス様は私に対する場面の働きとして私たちに教えてくださいました。最後に、マタイの20章の15と16節をお見せします。ここで私と立法の人たちはイエスの中の技をいろんなことを見、また宮の中で子供たちが百人の子にホザンドついて叫んでのを見て、あの子たち、最初たち立法者たちはイエス様の特定しておりましたので、イエス様を十字架に殺して滅ぼしたいと願っているんです。またイエス様が、多くの人々の心に集め、神の言葉を語っていたので、 どうにかしてこれを止めたいと、この願いをやる。ですから、何を見ても反発し、そして聖書の御言葉に対して、彼らは反発をします。イエス様がおっしゃったことは、あなたは子供たちが何と言っているかをお聞きですか？イエスは聞いていますよ。あなたは幼子と忍びの人たちの子に、うちに賛美を呼びかけようと、神のをあなた方は言わなかった。まことの神様の子供に対して、賛美するのは当然のことです。また、富士山であれば、神様があった、神様を送ってくださったイエスキリストに対して、賛美をさせることは当然のことであると同じのしです。ですから、詩篇の8章の2節を通して、あなたは幼子と忍び子たちの口によって力を伝えられました。それはあなたに敵対するのために、敵と敵しくしようものを沈めるために、神様は、おたこの歌詞に賛美の声を立てられたという信を用いて、彼らに言われたようであります。私たちはどんな時でも、神と神が使われた御子イエス・キリストを褒めさせられるものではなければなりません。よく教会には、礼拝します。聖書の御言葉に従うと同時に神様を祈りますし、また神様がなしてくださった偉大な御業を褒めたたえる。そして全ての教会はそうでありますように、十字架を掲げて高く掲げて神の御業を褒めたたえます。当然の私たちや聖書が私に見せる理想とであり、私たちは誇りをしなければならないことであると思います。よくクリスチャンは十字架の剣なんてこういうのを持って、明かしをします。それは装飾だけじゃなくて、私は十字架によって救われたんですよ、神様は十字架を通して私全人類をあがらってくださったんですか、ですよと、このように明かしをするために十字架がある、十字架の剣の人があるということを意識しなければならないと思います。このようにして、聖書の中にある御言葉を読むときに、全てのことは許されているけれども、有益のものはその中に自分しかないということをしっかり覚えなければなりません。そして有益なことをするために、クリスチャンはこの歌が分かったはずです。そして有益な神様の技をするために、私たちクリスチャンは神に選ばれたんだと意識を持って生活をしなければならないと思います。このようにして、イエスの名を出したイエス様の技を通して、私たちは自分の生活はどういうふうにすべきであるかを知らなければならないと思います。聖書は、誠の霊と誠を持った礼拝者を授けることを望んでいらっしゃいます。マラキの辞書の10節を見ます。別に見たことはありませんが、あなた方の父に、あなた方は私の体に2つの石を賛ずることはないように、飛べ、飛びる人は誰かいないのかは私はあなた方と動かないと、このように言われます。ですから神様が開いてくださったものを私は閉じないように努力しなければなりませんし、神様が火をつけてくださった素晴らしい祝福の火を消さないように、私クリスチャンは注意しなければならないと思います。ヨハネの4章の23節を大変にお読みします。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝するときがあります。今がその時、父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。ですから確かにこの話するウイルスは恐ろしいものでありますけど、神様の側から見たら、あ、なんだその小さな部で誤差をしている人間の様を見て、神様を洗っていらっしゃるように思うんですね。私たち人間というのは、生きておったらこれは死んだらダメ、存在していたらいい、存在しなかったらそれは敗北者、このように考え方を持っている。でも神様はそんなことないですね。私たちが何を信じているか、誰に頼っているか、何を中心に生きているか、それを神様は私たちに問うていらっしゃいます。今日も、生きることは確かにいいことです。 生き長らえることは非常に有益なことでありますけれども、それさえも神様に出られて、そして神様が生かしてくださるだろうという気持ちを持って、信頼してこの方に立ち去ってまいりましょう。お願いいたします。天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが私たちに願っていらっしゃる御心を実現させるためにこのように来たられたことを感謝いたします。神様、主教の御心のようにイエス様がなさったように、教会の中で私たちと新しい行いをすることができるように準備してください。また、イエス様のなさった御役の面の無駄に預かることはないように、私たちを整えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。